いや、どうも、こんにちは。こんばんは。ジジイの品格でございます。お元気でしたか？お加減どうですか？言うてますけども。ちょっとお酒飲んでもよろしいですか？ポッドキャスト限界集落！ポッドキャスト限界集落とは、我らがね、松村さゆりさんがもう1年以上前になりますけども、東京ワイン会ピープルという映画内で、まあ、なんて言いますか、お酒を飲んでね、ワインを飲んで、その味をこうね、的確に例えて、こう上り詰めた。ね、確かあれ、初めきっかけなんかね、ああいうなに、弁護士とか医者のパーティー行くために、みたいな話し合いましたっけ？ね、そんな感じ。まあ、そこでね、ワインを飲んで、飲まへん。普段飲まへん、マッチが飲んで、的確にこう、味をね、バジゴーン辿ってたんですよ。なんやったっけ？裸の女王様、バシコーン言うてたんで、いや、これはええなと思いまして、ジジイもやってみたいなと思いまして、僕はチューハイが好きなんでね、チューハイを飲んで、それを、坂道メンバーに、ギャチコーンって、もう行っちゃおうぜってこと。そういうことです。今日飲むのが、氷結ストロングの、ヘズカダイダイでございます。鹿児島県産、ヘズカダイダイ。もう、わからない。何のピン、もうピンも来ないですね。ヘズカ。どこですか？ヘズカなんてあるんですね、鹿児島。ヘズカ代々言うぐらいから有名なんでしょ？これ。名産なんでしょ？ヘズカ代々。いや、わからないもんですね、本当に。まあ、パッケージ的にはこう、柑橘系の、なんか、何これ、すだちみたいなパッケージ書かれてるんで、いただきたいと思います。ああ、美味しい。ああ、美味しい。素晴らしい。ちょっとやっぱ意気込んでましたね。すだち、酸っぱい系かなと思ったら、酸っぱくなかった系ですね。これはいい。いや、なんというか、美味しい。甘いですね。甘い。すだちの甘い版と思ってください。ちょっともう味もざっくり。やっぱりざっくりになっちゃいましたけども。なんでしょう、この味。まあ、スタチ的な味はするんですけど、ポンカンとか。けどなんか、甘さが、糖度高めですね。糖度高めのポンカンみたいな印象でございますか。これを、坂道メンバーで例えますと、そうね。誰がいいですか？まあまあ、いっぱいおるんでね。けど時間はね、有限なんで。こう、やっぱ、なんでもね、やっぱスピーディーに行きたい。やっぱ GG 的には。パパパパね、パパパパも行かんと、現代社会。ダメでございますけども。そうね、やっぱ。酸っぱいかなと思ったらちょっと甘かったんで、そういうメンバー誰ですか？ちょっと外見強そうかな思ったら甘かった、甘ちゃんでしたみたいな、誰ですか？カトシですか？カトシでしたね。カトシホさんですか？日向坂の、シシですか？通称シシこと、加藤志保さん。これでファイナルアンサーとさせてください。ファイナルアンサー！しゃあ、もうファイナルアンサー言ったんで、もう、しまいです。あとね、やっぱお酒を二十歳になってから、これは本当にジジイとの、約束厳満でございますけどもね。いや、本当にもう嫌！もう、高校生が。ねえ。なんか。SNS でアップしてるやつ、大概 5%、 氷結 5% とかで生きてるやつ、全然よ、あんな。ほんま12とか、ね、あの、一時ありましたけども、12% のやつ。あれ飲むとか、鬼殺しチューチューとかなら、これはね、見上げたもんかなと思ったけど、ダメですね。そもそもの話が、高校生がお酒飲むのが僕、一番嫌い、あれ。本当にもう嫌。 だからね、ダメって話。何回やるんすか、僕がこの高校生が酒飲んでるの嫌いって話。もう、ものすごく定期的にやってますね。月1ぐらいやってるんちゃう？これ。もういいでしょ。いや、言わなダメ。やっぱ警鐘を鳴らし続けることが大事なんで、やっぱまた来月ね、12月、11月の部は終了しました。今終わったんですけども、また来月、12月の部があるんでね、警鐘を鳴らす時間があると思うんで、ぜひ、聞き流してもらったらなと思いますけども、そうですね。ま、12月といえば、まあ、このポッドキャストのほぼ恒例なんですけども、お正月、大晦日のやつか、大晦日配信のやつ、お知らせしましたね、僕先月か今月か。やりますよーって、お便り待ってるよーって言ったんですけども、ね、二つのコーナーやりますよーって、乃木坂重大ニュースとね、10個の大きいニュース、ちっちゃくでもいいよって、あと、恋の話ね、みんなで恋話しようやーのやつ、2本立てでやるぞーって言ってたんですけども、ゼロなんですよね、今も。今もなおゼロ。ジロですね、もうジロって言ったら分かりやすいですか？もう君らには。君たちにはジロです。はい、お便りがゼロです。これは、ひょっとしたらですけども、小松さんという存在を、今一度、やっぱりこう小松さんという人間の説明をしないといけないのかもしれない。まあ、仮説なんですけども、もうこのポッドキャスト聞いてる人らは、もう小松を知らない世代と言いましょうか。小松を知らない子供たちなのかもしれない。でも戦争を知らない子供たち以来の、もう知らない子供たちですよ。まあ、だから知らないからといってやっぱりね、邪険に扱っちゃダメ。やっぱりジジイは手を差し伸べたいよ。ですので、今一度ちょっと小松とはこういう人間だ。こんなすごい方が大晦日に来てくれるんだぞっていうのをちょっと、説明させていただきたいと思います。小松さんという方は、このポッドキャストの発起人でありますね。ジジイさんやりましょうやって声をかけた張本人でありまして、まあ、そっからおよそ2年間一緒に、まあ、毎週やってきましたよ、ポッドキャスト。ポッドキャストやって、まあ、で、諸事情により、まあ、恋人かな、あれは。恋人ができたことにより、脱退、卒業、脱退かな、ちょっと脱退ですね、あれは。円満じゃない感じ。脱退ですね。脱退した、いけすかないあんちゃんですね。はい。やっぱりこのポッドキャストはもう後派なんで、最後の後派ですよ。後派ポッドキャスト。やっぱ、ナンパ者を許さんつって、それはもう、一番許されないんでね。まあまあまあ、そんなことがありまして、そんな小松さんの、人柄を表すエピソードとしては、やっぱ、電波グミンクかな。電波グミンクのライブ、ネムキュン、夢見ネムさんの卒業ライブ。まあ、唯一ですね、僕と小松さんが同じライブを見た現場にいたぞっていうライブだったんですけども、悲しいですね。乃木坂のね、一応ポッドキャストなんですけども、あれが唯一でしたね。同じ現場でしたけども。まあ、あれですよ、卒業ライブですから。で、主役はネムキュンなわけで。で、ネムキュンのサイリウムカラーがミントグリーンなんですよ。ミントグリーン。で、僕は終始、ミントグリーンつけてたんですよ、サイリウム。最初から最後まで。で、小松さんが、どういうわけかずっと赤をつけてたらしくて、その、推し面である、小松さんの推し面の古川みりんちゃんのイメージ、サイリウムカラーの赤をずっとつけてたって言ってたんですよ。で、僕は聞いたんですよ。なんで、確か僕の記憶やと、ネムキューの卒コンはずっと初めからみんな、ミントグリーンつけてた記憶なんですけど、周りとかどうやったんす？どう感じました？みたいな、周り見てとかなかったんすか？って聞いたら、ああ、いや、わからなかったですね、みたいな言ってたんで、やっぱこう、推しには忠実、ね、貫き通すという男気、ね、まあそういう忖度のなさと言いましょうか。いいじゃないですか、これ。ね、小松さんも、卒コンってそんなもんなんですか？みたいな言ってたんで、卒業する人のサイリウムカラーつけるもんなんですかみたいな、結構なんかね、こう、僕の価値観 にはちょっと捉えられなかったことを言ってたんで、逆にでもやっぱ僕は凝り固まってたなと思いますね。やっぱり僕は卒業ライブはその人主役やからつけたいなという気持ちやったんですけど、小松さんからしたらね、あれは確か電波組インクコスモツアーのファイナルとかでしたから、ネムキュン卒業だコスモツアーの延長でしょみたいな感じでしょ、多分小松さんからしたら。お、わからないですけども、それも聞きたいな。ちょ、怖くて、あの時、うん、ずっと赤つけてたってなんか、うん、そういう話になって怖くて聞けなかったんですけども、ちょっと大晦日聞いてみようかな、もう一回、なんで赤にしはったんですかって。うん、今の僕ならね、なんか聞けそうな気がしますね。うん、勇気が出る、勇気あるんで今は。聞いてみたいと思います。そう。いや、あの、怖い、そう、怖くてで思い出したんですけども、怖くて聞けなかったで。あの、まあ、その小松さんに、大晦日行けますかっていう承諾を得るスカイプを、まあ、10月頃やったんですけども、で、まあ、その時に、乃木坂重大ニュースと、恋の話しましょうや、まあ、なんとなくやることが決まった時に、その、小松さんの恋バナをちょっとお話伺ってたら、ちょっととあるエピソードが、もうそれ、僕の心の中へと、小松さんそれも犯罪まがいのことではないのですかって聞きたかった、問いかけたかったんですけども、怖くて、なんか小松さんその話誇らしげにしてたんで、だから僕、それもちょっと問い詰めたいな。これは言えないですね。今この場では結構、登場人物が小松さんだけの問題じゃないんで、だからそれも問い詰めたいな。うん、そのやっぱ小松さん恋愛感、やばいぞっていう話。てかもうあれかな。自首してくださいって言おうかな、じじい。頑張って。自首させようかな、小松さんのことを。うん。そうね、やっぱあれは、やっぱ犯罪だと僕は思うんで、やっぱ許せない。犯罪許せないマンなんで、あの、頑張って、出頭させます、ジジイが。もう本気使おうかな、ジジイの本気で。なんか。なあ、小松さん。あんた、やっちゃいけないことしたんだよ、小松さん。なあ、出頭してくれへんかな、小松さん。あんたはもう人間じゃなくなったんだよ、小松さん。なあ、出頭してくれよ。なあ、早く、小松さん。除夜の鐘が、鳴りやむまでに、小松さん。絶対出頭してくれよな、小松さん。みたいな、言おうかなと思います、もう、はい。やってやろうと思います、もう、じじい。はい。やっぱり、堀ちゃんがね、外番組で3段ギア上がるならば、ジジイは大晦日になると8段ギア上がるんで、多分できると思います。あー、やっぱり、あれですね、なんかこう、クラウドファンディングみたいに、お便りの数によってちょっとギア変わります、ジジイの。予定通りの枚数来たら、重大ニュースと恋の相談がいい感じに来たら、今の感じかな、小松さんに今の感じぶつけます。で、出頭させます。もうゼロとか、そう、今ゼロなんですよ、ゼロ。なんでも、やらない。ゼロは、やらないです、僕は。ギア8段上がろうとも、やっぱ、かけるゼロはゼロなんで、ちょっとジジイできないですね、今の、白身の大根演技は、お蔵入りというか、もう、できないですね。だから、これがもう予定のほんま10倍来たら、100通来たら、全力出すんちゃうとか、あ、そうね、50、刻んでいこう。うん、30、50、80、100ぐらい。うん、ギアがどんどん上がっていくから。もう100とか来たら、もう小松さんを、もうほんまに出頭させると思う、じじ。頑張って。それぐらい頑張るよ。そのお便りに応じて、ジジイの頑張りも変わりますんで、ぜひともね、乃木坂重大ニュースと恋の相談、ね、晴れてキラキラ男子になった小松さんに、最近の乃木坂坂道ニュースを教えようの坂道重大ニュースと、 そんなね、キラキラ系男子小松さんに恋の相談、みんな恥ずかしがらずにやっちゃおうやっていう2本立てで行くんで、どうぞどうぞお願いします。あとそうね、やっぱ小松さんが、いやそうな、ここジジイがなぜここまで頑張るかというと、あのあれなんですよ、小松さんが、小松さんのあの人はとにかく、多分あの人がなぜ来るか、大晦日にそれも出張って来るかって言ったら、ジジイの品格ざまーって言いに来たいんですよ、小松さんの魂胆は。あの人のやり口、手口は、そうなんですよ。別に、もう知ったことじゃないんですよ。多分、乃木坂がどうなろうが、このポッドキャスト聞いてる人の恋の相談、どうでもいい。ただ、ジジイの品格を攻撃したいだけなんですよ。お前の今の生活、ざまーって、まあ、多分言わないですけども、表面的には言わないですけども、多分心の奥底ではもうそれをひたすら攻撃してくると思うんで、もうね、今のままやと、僕は返せないんですよ、その小松さんの攻撃。ジジイの品格ざまーって言ったら、もうウェーンって言うしかないんで、ジジイ。のび太くんみたいになっちゃうんで、やっぱこれを一発逆転するには、このエンディング、バッドエンディングですよ、これを考える限り。回避するにはもうお便りしかないんですよ。皆さんお願いします。もう、これしかないんですよ。小松さんをひっくり返すには。本当に。もう本当、ジジイの品格を男にしてください。オーナーシャスってことです。本当に。これだけです。もう、だからそうね、小松さんの話もどんどんしていこう。来週から。もうだから、そういう、小松月間にしましょう。小松強化月間。もう12月。で、来たるべき31日で、ドーンと行こう。だどんどん小松の話毎週やっていきます。うん、もう神話みたいに。やっぱ語り部いるんでね。小松神話の語り部として、昔々はこんなすごい人おったんやって。うん。ああ、やっぱすごい。日本神話並みのね、スケールのデカさで お届けしたい。僕は小松さんの話を。だから来週も小松さんの話をどんどんしていって、こう、期待値跳ね上がりでちょっと迎えたいですね。来たるべき12月31日。そうよ。やっぱり球団は嘘ですけども、ほがらかにね、やっていきたい。あの、ツイキャスでやるんでね。あの、ぜひやっぱ皆さんもやっぱあの小松さんの恋愛観、どうですかと。みんなでだから審議したいよ。やっぱジジイの低層観念は行き過ぎてたのか、それともやっぱ小松さんの考えがなんかいいのか。あ、だからもうあれよ、メガテン、新女神転生っていうゲームありますけども、あれね、まあ選択肢によっちゃ世界をめちゃくちゃなエンディングにできますし、その秩序をもたらすローとカオスか、そう、ローとカオス、カオスのルート行ったら世界がめちゃくちゃになって、ローの方行ったらロー行ったでめちゃくちゃガチガチのディストピアみたいなガチガチ世界、規律ばっかりのね、堅苦しい世界、君はどっちがいいですかみたいな、あのもうメガテンです。これはメガテンが始まります、12月31日大きく出ましょう、これは。だメガテンもやってほしいな、みんなに。ジジイあんまやったことないですけど、4しかね、ジジイは4しかやったことないですけども。うん。ね、低層観念緩いのか、硬いのか、君はどっちだっていうね、ちょっとキャッチフレーズいこう。ですので、何の話、まあ、小松さんの話ね、来週もやるよーって話でお便りをね、絶対待ってます、ジジイ。ほんと嫌なんですよ。小松さんにケチョンケチョンされんの、大晦日に。勘弁してくださいよ、もう。ちょっと長くなりましたけども、何の話？工事中ね。そう、工事中の話ですけども、今週は平均点クイーン決定戦でございましたけども、いやー良かったですね。今週は一番良かったでしょ。今週は良かった。今週はやっぱこうメンバーのいろんなこう価値観みたいなものが、ね、まあいろいろ露呈して良かったじゃないですか。もう丸見えでございました。まあそうね、あれかな、付き合っ ってから結婚するまで、どれぐらいの期間が妥当かみたいな質問ね。あれは、あれこそなんかもう小松さんがキャンキャン言いそうな話題でしたね。よかったよ、小松さんがおらんくて。いや、今ちょっと思いましたね。小松さんがおったらこの話題、小一時間続くと思うんで、いや、よかった。ほんともうグータンヌーブ始まってたんで、いや、よかった。いや、ほんとよかったなぁと今、ほっとしたな。まあでも、キーちゃんがね、北野さんが、ゼロ日ですよ、皆さん。愛犬と家族さえ、好きでいてくれたらそれでいいっていう、こんな、あとは借金があっても言ってたんで、こんな素敵な人いますか？いやー、これすごいよ、北。いやー、ね、それで紙切れ一枚で、もう好きになるみたいな言ってたんで、ね、とてもじゃないけどバランサーとは言えないクラッシャー発言でしたけども、よかったですね、北野さんのクラッシャー発言。クラッシュしてましたね。よかった。いやけど、どのぐらいの借金までなら北野さんオッケーなんすかね。やっぱそこちょっと詰めてほしかったっすね。100万円なら借金オッケーですって言ったら、とんでもない、もう、ネットニュースになってたよ。もう、これ、100まで OK なら。なんか、乃木坂100まで OK で出るんちゃう？ヤフーニュースとか。見えたね。いや、これやっぱ詰めて欲しかったよ、そこ。そこ。惜しかった。惜しかったのかわからないですけども。まあ、よかったですね。そう。やっぱ、髪切れ。占い師にも言われたんですよね。紙切れ一枚で OK って。なかなかいないですけどね。まあ、あとあれかな。来た、新内真由さんね。新内さんどうでした？あれ。一年ね。一年一緒におったら大体わかるみたいな。エアコンの温度とか、なんかお風呂の温度で、なんかわかるみたいな言ってましたけども、これあれでしょ？もう年代的に。真由ちゅんの。ねえ、高校生流行りましたもん、高校生ぐらいの時。もう昼クライムのあれでしょ？春夏秋冬の世界でしょ？はい、はい、わかりました。わかりました。めでたし、めでたしってことですね。はい、はい、はい。おつでーすってことですね。はい、はい。別におつでーすって、おつじゃないですね。これはおつじゃない。はい、はい、全然。いや、いい、流行りましたもんね、実際。うん。いやー、なんかその世界観持ってましたね。なんか毎日のあの発言は。なんか匂わせましたね。昼クライム聞いてたよーっていうのが。やっぱ僕はね、泉谷しげるさんの春夏秋冬の方が好きですかね。あとはどうですか？あ、そうね、で、その期間。ナンバーワンバランサーが梅ピオでしたけども、2年半でしたっけ？あれのなんか普通な答え、まあ、いわゆるバランサー発言してる時の遠作ちゃん見ました？皆さん、遠作ちゃんがほんまになんかね、菩薩のような顔で聞いてたのが良かったですね。あの普通な話をなんか良かったんですよ、まあ、菩薩のように全てを包み込むような顔で聞いてた、含んだ笑顔、笑みが良かったですね。あとは、あれか、待ち合わせ時間、後輩との待ち合わせ何分待てるみたいな質問。あれのやっぱ北川ちゃんがね、意外にせっかちみたいな話良かったですね。やっぱりこう、北川ちゃん、なんか見えましたね。北川ちゃんという人間がちょっと、あの回で、その後のあの、お金、友達になんぼ金貸せるみたいな、質問も500円と言ってましたけども、やっぱあのなんか、ワールドイズ北川みたいな、世界は北川ちゃんはもう北川ちゃんの世界というか、出ててよかったですね。いや、僕もやっぱり、北川ちゃんはもうずっと待ってる。一生待ってる。で、お金ももう、有り金全部みたいな答えするかなと思ったんですけども、意外に15分で帰って500円を、 カス北川ゆりという生態、人間性見えてよかったですね。いや、これは小松さんにお届けしたい情報でしたね。やっぱり北川ちゃん推しなんで、小松さんは。よかったですね。なんか謝ってる北川ちゃんもよかったですね。設楽さんに。なんてか知らんけども。よかったですし、あと、そうね、桃子もね、そう、桃子が帰らへんって言ってたんでね。もし自分が帰った時に後輩が来たら申し訳ないし、みたいな、ぽかったですね。またあれも、桃子っぽいなーっていう。よかった。よかったし、また梅ピオがね、その後、梅ピオも帰らへんみたいな。同じ時間でしたけども、内容は全く別のね。なんか、とにかくやっぱもう後輩が待たせるなんてありえへんみたいな。あのなんかやっぱ鉄壁の盾、体育会系。やっぱり強いよ、梅ピオ、バレー部。やっぱりこう盾がいいですね、梅ピオの。とにかくもう締めてやろうみたいな。おー、よかったですね、梅ピオ。いいですね、やっぱ梅ピオのあの絶対なんか、盾絶対みたいな考え。やっぱ平塚ジュピター仕込みの、出てましたね。よかった。いや、やっぱね、聞いてます皆さん、乃木坂の俺の日本。まあ、マイチューンが MC でやってますけども、週替わりでいろんなメンバーと、まあ、ラジオやってて、今完全に2週目に入ってまして。で、まあ、あれってとにかく、後輩力みたいなんが、出る番組じゃないですか。で、毎日はもう、2期生といえど最年長で、もう出てくる人を大体、もう同い年か、後輩みたいな感じ、スタンスで喋ってるんで、そこで出る後輩力みたいなんが、いいですね。そこでのやっぱ、梅ピオの立ち回りが、もう、すごい。いや、皆さん誰の回がいいです？いろんな人出てますけども、やっぱね、早川さんと梅ピオが、ぐん抜いて後輩力が高いと言いましょうか。いいですね。なんか、ちょうどいい。ちょうどいいというか、なんか盾を食らってきた人間と言いましょうか。こう、体育会系の盾社会をこう、ちゃんとやってきた人間やな、みたいなのが見えて、いいですね。まあ、かきちゃんもそうかな。かきちゃんもなんか、そんな感じがしますね。いやとするならば、やっぱ、あんま縦社会を食らってない僕は寺田蘭世さん、まあ、最近ありましたけども、寺田蘭世さんの回とか最高。なんかいい感じにね、いい感じじゃないですか。僕あの回めちゃめちゃ好きなんですよ。寺田蘭世さんの回。結構当たり回多いなっていうイメージですね。あの、なんていうかな。なんか食い違うと言いましょうか、話が。いい感じで食い違う感じ。アンジャッシュのコントみたいな。アンジャッシュのコントを見てるかのような食い違いを見せる、あのやっぱ、テラランデさんの回はあたりですね。あんまなんか見れない。聞けない見れない会話ですね。いいんですよ。いや、なんかその異文化交流みたいなのが僕すごい好きですね。あと最近そのマイチューのラジオで思春期男子がなんか見せる行動、胸キュンするかせえへんかみたいなあのコーナー。いや、すごいな。やっぱなんかマイチューの、いや、あのコーナー始まるってなかなかなもんちゃいます？アイドル、一応アイドル番組で。やっぱこのマイチューのユイが独尊スタイル、なんか常識を、もうゾックよりアイドルの常識を打ち壊してるような気がしますね、僕は。ゾックも壊してますけども。いやいやいや。乃木坂もぶっ壊しにかかってますよ。もうアイドルの価値観。あのやっぱ、そうね、やっぱ思春期男子にキュンキュンするかせえへんかみたいなあのコーナーはいいですね。だって絶対乃木坂の脳の今、レンタンですか ?MC。やらないでしょ、もう。思春期なんですから、レンタン。100% できないことやってるんで、やっぱ、マイチュンは。やっぱ、マイチュン見ましょう。見届けましょうよ、皆さん。お願いしますけども。ちょっとそれましたね、工事中と。それましたけども。 待ち合わせ。そうね、待ち合わせ。何分待てるかのやつですけども。まあそうね、だからあの梅ピオがね、そうそう、もう絶対許さへんと。遅刻するやつ。とん、やっぱもう厄介ですよ、もうあれは。怖い。よかったよ、なんか周りにおらんくて。でも、いやでも、ああ、そうね。今考えてみたら僕も絶対待たせないですね。先輩との待ち合わせは。うん。普通に、もう15分前ぐらいには絶対おるな。うん。僕も梅ピオですね。考えられへんわ、今考えたら。後輩ですもんね。考えられへんな。まあ、ちなみにですけども、小松さん。まだ小松さんになるんですけども、このポッドキャストの約束時間に、小松さんに連絡しても取れんくて、で、僕もね、ちょうど1時間ぐらい待ったんすよ。河川敷で。もう寒かった、あの時。寒い中1時間何してるんかな、思って。連絡もつかなかったですし、まあ、結果寝てたんですけども、1時間ですね。僕も1時間でしたね。ほんま、だから1時間半かな。1時間半でも帰ろうと思ったんで、僕も乃木坂の平均値ですね。もうだから僕もバランサーと言っていいんじゃないでしょうか、あれは。小松さん待ちましたし。もう関係ないですけどもね。まあ今別に言わんでもいいこと言いますけども、まあその日、小松さんが寝坊した日、僕としては小松さんからこのミスした分をこのポッドキャストで取り返しますよ、じじいさんっていう言葉を僕は待ってたんですよ。ですが小松さんからもう僕疲れてるんで、じじいさんちょっと頼むわみたいな言われた、あの言葉は僕忘れない。絶対忘れない。もうどの週か忘れました。いやー、やっぱもう、聞き返してほしいな、あの日。僕どんな、もう覚えてない。どんな気持ちやったのか。どんな気持ち僕は小松さんと喋ってたのか。けど僕は忘れ、そうね。そう、ダメね。小松さんを今悪者にしたけども、確か今考えたら僕はほぼ毎週5分ぐらい遅刻してましたね。トントンですよ。そう考えたら。お愛子様ですね。よう5分ぐらい待たしましたもん、小松さんをね。脳幹です。ほんまごめんなさい。いらん会話でしたけども。その次が、あれでしたね。夜遅くの食事。何時ぐらいまでが、なんかギリセーフみたいな、やつありましたけども、あれね。どうでした？神奈川ちゃんのね。夕方5時ですか？なかなかでしょ、あの、夕方5時。夕方5時でも、1日の食事終了ですから。で、なんかその、1日のスケジュール言ってる時、見ました、皆さん。まあ、5時に、食事して、そっからはもうずっと食べないんですよ、つって。で、何時に寝るのって聞かれたら、遅くて、2時3時。まあ、深夜2時3時ですって言った時の、ひな壇に座ってる堀ちゃんの顔見ました？皆さん。めっちゃ良かった、あの顔。みたいな。めっちゃ驚いてる顔、めちゃくちゃ可愛かった。あの、チャイルドプレイのチャッキーみたいな顔してたんですけど、めっちゃ良かった、あの顔。見たことないよ、あんな顔。見たことない顔してたのが良かったですね、あれ。あれはちょっともう、この後貼っときますよ。ツイッターにね、スクショを撮って貼っとくんで、ぜひちょっと見てほしい。あの顔めちゃ、まあ、見てるよね。みんなはもう見てるはず。貼らんでもいっか。みんな見てるもんね。あの時の顔、堀ちゃんの。衝撃的に可愛かったんですから。で、まあ、梅ピオがね、梅ピオが24時までなら OK でしょう、みたいな。晩飯。あの時の、猛追というか、あの、バナナマンの攻撃は良かったですね。うん。どんどん質問するやつ。ねえ、良かった、あれ。短い時間に会話がクラッシュするみたいな、ありました。良かった。なかなかないよ、あれ。セカンドインパクトで出てましたけども。ねえ、やっぱ、短い、でも短い時間でクラッシュするから、僕は二重の極みかなと思いましたけども。まあ、セカンドインパクト。 起きてましたね。もう半分が終わっちゃいましたけども。で、いや、そうなんすよ、あれね。そう。で、梅ピオが全然食べてますみたいな言ってましたけども。いや、あれはもう僕はバナナマン側ですね。もう日村さん側につきますよ。絶対そんなことない、あれは。やっとしたらもうおかしいよ、この世の中がおかしい。僕はもう、そこまで怒るね。そんなわけない、もう、そんなわけない。ね、だって24時にカツ丼食べてますとか、つけ麺食べてます言ってるけど、そんなわけ絶対ない、もう。おかしいおかしいおかしいおかしい。で、そう、トータルを見てるって言ってましたけども、カロリーの梅ピオは。いや、もうこれ言わして、ジジイの品格。もう、ジジイの品格、5、6年かな。朝バナナやってんのよ。もうずーっと朝、朝食は絶対バナナと牛乳してるんですけども、まったく痩せない。もう、で、そう、昼ご飯も僕は、そういう、社交性がないんで、そういう食べに行くとか、そういう選択肢はないんですよ、ジジイには。ジジイは、ずっとコンビニのパンを1個食べるだけ。朝はバナナ、昼はコンビニの惣菜パン1個。こんな、まあ、夜は食べますけども、けど、この食生活を5、6年やってるけども、まったく痩せない。何にももう増える一方。これだ、おか、これで、いや、もう、梅ピオが、あのガリガリ、おかしい、これ。なんか、おかしいよ、これ。法則狂ってるな。法則が狂ってるに違いない、これ。おかんがさ、もう、スーパーで買ったバナナ一本一本ラップにくるんで保存してるのがもう申し訳ないぐらいもう太るわ。朝バナナしてるのに、もうやめてあれ、朝バナナって言ってる人間。嘘やから。何してんのあの人今。朝バナナを提唱した人、もう、訴えてやるって言いたい、ジジイ。そんぐらい怒ってる、ジジイはね。深酒ですね。深酒ですよ。よくないよ。いやー、酔うね。酔うんですよね。よくない。逸脱しましたね。ごめんなさい。乃木坂の話ですね。で、まあ、あれですよ。そう、山下さんがね、見ました？山下さんのあの回答。夕食何時までなら OK っていう質問に、朝4時までなら OK です。なぜなら、朝4時から朝の情報番組始まるから OK なんです。もうそっからは朝食になるんです、みたいな。あのもう、一休さんみたいなさ、トンチの聞いた答え、とんでもなく良かったな、あれ。令和の一休さんよ、あの人。いろんなことをぶつけたいな、僕は質問。答え返してきそう。いいですね、山下さんのあの回答すごい良かったですね。し、やっぱ山下さんもうちょっと嘘ついてたな、やっぱりあの人もおかしいなっていうかさ、やばいな、ちょっと誰もおらんのに完全になんか喋り口調になってる。山下さんがそうなんやかんや仕事終わって家帰って風呂入って掃除してなんやかんやで3時4時になるって言ってましたけど、え、これやばくないですか、これ。アイドル家業って、ドブラック、ドブラックちゃいます、もう。なんやかんやで3時4時ってもうかなりやばいよ、これ。何してるんですかね、アイドルの1日って。あ、今流れ星あった。ごめんなさい。初めて見た。ポッドキャストやってて流れ星見た。ごめんなさいね。いや、そう、山下さんがね、そう。あの発言ちょっと怖いなと思いましたね。何をしてるんですかね。知りたくなりました、僕は。アイドルの一日が。っていうか、まあ、仕事内容がすごい気になりますね。まあ、そんぐらいですか。あとは、お金ね。そう。お金なんぼ貸せるかって友達に。 いやー、なかなかえぐい質問ちゃいますこれって。なかなかえぐいですよね。で、そこで、あれですよ、マーヤがね、100万。いやー、すごいな、マーヤ100万貸せるんやっていう。貸せないでしょ、だって。無理よ。いやー、やっぱマーヤは、やっぱいい子ですね。そう。もし、ないと思いますけども、カズミンが100万貸してくれって言ったら、その今までお金では買えないことをいっぱい教えてくれたから私は貸しますみたいに言ってたあのエピソード、めっちゃけなげ、けなげけなげけなげでしょ、これは。こんなけなげな子おるんですか。はぁ、やっぱすごいな、マーヤ。あー、よかったね、まあ、あの、そうね、理由込みでよかったですね。マーヤよかった。で、その後のカズミンもね、あれ、カズミンがもう、金額じゃないみたいな話、よかったね、あれ。よかったと同時にちょっと怖さもありましたね。なんか、だって、なんかビジネスやりたいんやー、みたいな話したら、ポンと、行く可能性もなんか、感じませんでした、あれ。バーやりたくて、回転資金、なんか、なんぼ ?800 万いるんやけど、つったら、いいよポーンみたいなあるかもしれんってことでしょ。いや、怖っ。いや、これ気をつけた方がいいよ、カズミン。ちょっと。もうマネーの虎みたいになってたでしょ、あれ。バナナマンが、あの、お金貸して、みたいな、あの、コントしてる時の感じ。その100万は何に使うんですかみたいな、あの、受け答え。もう、すごい。マネーの虎で、虎でしたよ、もう、カズミ。いや、もう、令和版、マネーの虎やるならば、カズミおるよ。うん。あの、美空ひばりさんの息子さんポジションでおるんちゃう?もう、カズミンが。カズミンが基本聞くみたいな。あの、依頼者のね、依頼者の、あの、事業プランとか聞く感じの、あのポジションよ。いや、やってほしいね。マネの虎、令和版、みたいですけども。いや、けど何より、なんか、これを超えて僕はすごいなと思ったんが、平均値を出した ?6 万なんぼでしたっけ、平均が。で、一番近かったんが5万って書いた、堀ちゃんと、筒井あやめちゃんね。この筒井あやめちゃんが、とんでもないよ。まだだって高校生よ。筒井あやめちゃん。高校生で5万貸せるって、これ、いや、これ皆さんちょっとカズミンの、カズミンとかマーヤの100万とはなんか僕話のスケールが違うような気するな。筒井あやめちゃんだってまだ高校生よ。高校生が5万貸せるって、これもうとんでもないよ、これは。その換算したらね。換算して、みんな。あの時の5万。なんぼですか?高校生の5万は100倍ぐらいでしょ、もう。普通に、リアルに。100倍だから、もう500万ですか。500万稼ぐと一緒なんですよ、もう、筒井あやめちゃんは。これ、とんでもないよ、皆さん。いや、アイドルと言えどもですよ、そこは。やっぱ5万。5万はすごいな。プレイステ5買えちゃうよ。5万があったら。そんぐらいすごいんですから。いやー、100倍ですね。換算したら100倍です。だから、つつやめちゃんの肝っ玉みたいなのが見えてよかったですね。あー、よかった。教えてほしいよ。皆さんの5万は何ぼですかと。高校生の5万は本当に全然違うよ、価値が。ほんと。これを貸せるんですから、この5万、皆さん何ぼですかって言いたい。はい。5万。僕は100倍やと思うんですけどね。以上ですか?あ、そうね。で、結局ナンバーワンバランサー。そう。そこの日村さんが、第1回乃木坂平均値クイーン結果発表!みたいな言ってるとき、に画面の上見てました。 お題がいっぱいあったんですよ。その晩飯。何時までギリギリ OK とか、交際から結婚何年が妥当みたいな、その、いっぱいお題があった中で、カットされたんでしょうね。豪華なディナーって何歩ぐらいとか、ギリギリ住める駅から何分みたいな。めちゃくちゃ気になる、あれ。駅から何分のとこ住めるかみたいな、あれ絶対カズミンは、もう30分ぐらいで書くんちゃうかな。僕はそんな気するな。あれ、そうね、聞きたかったね。駅から何分はすごい気になるな。駅から何分のとこまでは住めるかみたいな、あれは、聞きたいね。聞きたいよ。あと、まあ、言い忘れましたけども、マーヤの100万って書いた時のメンバーのリアクション見てました。イクちゃんのやつ。イクちゃんが、ほんまもう、混合力士像みたいな顔してるのが良かったですね。めちゃくちゃしかめっ面してたんが、めちゃくちゃおもろかったですね。はぁ、あ、みたいな顔してるイクちゃん。マジかみたいな顔してるイクちゃんは、あれはちょっとみんな見てほしい。あんな眉間にしわ寄るかっていう、面白フェイスしてました。素晴らしかったですね。面白かった。で、ナンバーワンクイーンがヨダちゃんでしたけどもね。やっぱヨダちゃんでしたね。けどやっぱ理由はなんかヘンテコでしたけども、まあでも平均値全部取ってましたね。けどその、なんかでも3期生がバランサーっていうのは僕すごい納得できる気がするんですよね。梅ピオもだって結婚のやつとかのナンバーワンバランサーでしたし、やっぱこう46時間テレビのあの3期生企画の中でも、結構私らって平均的やんなみたいな話題がありましたから、やっぱこうバランサー気質なんですよね、3期。それがやっぱ如実に出てましたね。よかった。あっこにだって久保ちゃんとかおったらよりバランサーになってましたよ、もう。久保ちゃんはどえらいバランサーになってたんちゃうかな。そうね、そんぐらいですか。いや、もっと2週にしてほしかったね、僕としては。2週にしてほしかったぐらい面白かったんですけども、1週で終わり。悲しい。悲しい。で、47分、お便り読みましょう。お便りいただいているんで、読ませていただきたいと思います。お便りいただいております。質問箱いただいております。ありがとうございます。いただきます。読ませていただきます。今回のイベントポイントの推移見ても乃木フェスは不正だと思っちゃうんですか、といただきました。ありがとうございます。あれですね、乃木坂46フェスティバル、通称乃木フェス、乃木坂のあれですね、音ゲーのイベントの話ですよね。ジジイが結構前に言ってたやつですよね。あれは不正やと。あの、一つのアカウントを複数人でやってるから、だからもう、バカげた数字になってると、イベントスコアが。で、なんか、そのメンバーのサイン入りグッズをかっさらってる。これは不正やと。全然フェアじゃないぞっていう話をしました。確かに。めちゃくちゃ前にしましたけども。今まだ糾弾されてるんですね、それが。いやけど言わせてください。これは、まああれね、イベント。月に一回あるんですけども、推し面決めて、その子、その推しの人らとスコア競って、上位5名が3入りグッズもらえるみたいな。で、6位から49位が、なんか抽選で1人でもらえるみたいなイベントあるんですよ。そう。で、いや、それで、そう、やってます皆さん、あれ。何やったっけ。夜明けまで、夜明けまで強がらなくていいイベ、やってますけども、やってますか皆さん。いや、それで僕はもう、例のごとく、あやねちゃんを推しメンにして、競ってるんですよ。で、まあ、今日で終わりですけども、今日の時点で僕はまあ、6万ポイントかな。一応ガチャ引きましたよ、僕なんか、あの、10連、か、あの、意思使ってやってました。 うん、石使って回して、誰やったっけ、柴田ゆなちゃんの SSR とか当てて、うわ、最強特攻カード来た思うでやってました。で、まあ、6万かな。めちゃくちゃ、うん。まあ、まだまだいい、この後やるんですけども、6万ポイント現在。6万ポイントで、で、上位見えるんですよ。上位見たら、1位の方が、2000万ポイント。いや、もう、不正でしょ。これは。こっちはだって SSR1 個当ててるんですよ。5個のうち1個は SSR でもうやってるんですよ。最高ランクのやつ。柴田ちゃん、柴ユナで。柴ユナやってるんですけども、相手は1位、2000万パワーズなんで、とんでもない。これはもう、スカウターぶっ壊れとかの話しちゃいますよ、これ。スカウターもほんま半笑いよ、これ。乾いた笑いしか出えへんくらいと差ついてるんで。いや、これはもう無理でしょ。無理というか、絶対不正よ。これは。やし、もっと思うんが、その、この話題があった時、あやねちゃんのその上位の人のスコアと全く同じ人なんですよ。今も。現在も同じ人が1位取ってるんですよ。こんなことありますか？今もナンバーワンやってるんですよ。もう1年以上。ずーっと。いやもう、これは不正ですよ。あり得るんですか？なかなかだって、2000万ポイントいきます？2000万はちょっと、こっち6万何倍もう計算できないぐらいもう差開いてますよ、これ。1位と僕の差。で、今も、現在も1位の人一緒。もうリカルド・マルティネスみたいなもんよ、これ。初めの一歩で言うならば、ずーっと同じとかチャンピオンよ、10年ぐらい。とんでもないバゲモンよ。バゲモン。無理無理無理無理無理。絶対複数人でやってる、あれ。か、ほんまにもう毎回何、何だ、複数人は違いないよ。複数人で、なおかつ、その特攻ガチャは、SSR5 個当ててるわけでしょ？とんでもない財力よ、それって。ヒルズ族に違いないよ。そんなヒルズ族にもう僕立てつけないよ。勝てない。もうこれ終わった、終わったです。もう無理です。あじゃましたってことですね。いや、この方は何をもって、ちょ、この、スイッチ見して？ちょっとそれ、証拠のやつ、信じられへんな、ジジイには。2000万って、はぁ、とんでもない。まあ、でもね、朗報というか、まあ、アプリ起動して、タイトル画面でタップしたら、乃木坂46リズムフェスティバルって言うんですけど、これ、まあ、メンバーの音声で言うんですけど、桜井キャップがね、結構声張ってるのがいいんですよね。そう。これはちょっと皆さん言っとこう。そう、桜井玲香さんが結構声張ってるぞってタイトルコール。それはちょっと僕ね、毎日思ってますね。起動するたびに。ああ、今日も桜井キャップ声出てんなっていう気持ちでやってまーす。ありがとうございました。次読みたいと思います。これはもうカットしないよ、ジジイは。もうめんどくさくなった。いただきました。ありがとうございます。たまちゃんがアンダーセンターということで、もう2期生はいつでもやめていいんだよと言われている気がして悲しくなりました。でも、たまちゃんとレンカと山がセンターというのも嬉しいし、もうぐちゃぐちゃです。かっこ笑い。ジジイさんはどうですかといただきました。ありがとうございます。あれですよね、そう。アンダーライブ決まったんですよね。中旬でしたっけ ?12 月の。もうよ。急に決まるもんですね、あれ。けど、久しぶりのね、こう、観客ありライブがアンダーっていうのはなんか朗報いいですね。うん、よかったよ。で、アンダーセンターは、座長はタマちゃんで行くぞっていう、これは激アツですよ。いいですね。いいですね。と同時に皆さん気づきましたか？いや、僕はね、 一つちょっとでかいことに気づいちゃったんだよねって話。僕は乃木動画に入ってるんで、月額1500円の本当にこうサブスク史上最高値と言われてるあの、もう本当にブラックカードみたいなもんよ。本当にもう選ばれし人間しか入れない。入ってるからわかるんだけども、そこでの若月由美さんの卒業ライブ見ましたか？皆さん見ましたか？そこの失恋お掃除に若様軍団のユニット曲でございますけども、その感想部分で若月さんが、こう、後輩メンバーに言うんですよ。山下さんにまず。山下さん、あなたは乃木坂の核になるでしょうと。で、梅ぴよに、梅ぴよ、あなたは乃木坂の花になるでしょうと。で、最後、たまちゃんに、たまちゃん、あなたは乃木坂の未来でしょうって言ったんですよ。これなんですよ。パンドラの箱開けちゃったんだよねって話。クオリティ低く低くですね。ちょっと、ふわふわ。僕的にはやりすぎ都市伝説をイメージしたんですけども、ちょっと低すぎた。まあ皆さん気づきました。やっぱ核になりましたよね、山下さんは。ねえ、この26枚目シングル、センター抜擢。で、梅ピオは花になるでしょうと言われて、フロントメンバー、山下さんの隣で花を添える形になりまして、たまさんが、アンダーセンターなわけでしょ？未来なわけでしょ？いや、この、まあ、若様軍団の大躍進とともに、若月由美さんの予言者と言いましょうか、予言っぷり。一番信頼できるでしょ、この方の予言が今。いや、僕ちょっとね、占い師ちょっと失望してるんですよ、今。やっぱこのコロナウイルスを誰一人見抜けなかったっていうのが僕ちょっと悲しいな。一人ぐらいちょっと言ってもいいんちゃう？2020年やばいぞっていうの。停滞してるぞっていうのを、一人ぐらい言ってもいいはずやねんけども、誰も言ってなかった。けど、やばい。若月由美さんは多分分かってたんでしょう。ここ込みで、この展開になるのをおそらく予想したと僕は違いないと思いますね。絶対違いない。コロナ込みで、26枚目変わるぞって、若月軍団来るぞっていうのを予見したに違いない。まあ、そこ抜きにしてもね、ほんと若様軍団のパフォーマンス良かった。し、そう、あとあれ、そう、そうよ。堀ちゃんが卒業でしょ？若月軍団二代目軍団長は、堀ちゃんなわけですから。ねえ、だって西野七瀬さんの卒業ライブで、軍団長の引き継ぎがありましたもんね、堀ちゃんへの。で、失恋お掃除人がなんか流れてる、イントロ流れてる時に、先輩からの宴会芸引き継がしていただきますっていう、めちゃめちゃ笑いましたけどね、僕あの言葉。堀ちゃんの認識。若月さんのあれを宴会芸と捉えてたんやっていうので、めちゃくちゃ笑ったなーっていう記憶、もう込みで蘇りました。まあ、蘇ったというか、まあ良かったというか、もうこれ堂々完結なわけでしょ。若様軍団。第一部、完なわけで。なかなかメモリアルなシングルになるんじゃないかなと思いましたね。っていうか、堀ちゃんが卒業なんでしょ？いや、どうです皆さんあれ。信じました？はじめ。いや、僕何でしたっけ、堀美代菜から皆様へ。大切なお知らせでしたっけ？あ、それ大切なお知らせ、ハッシュタグ堀美代菜みたいなんですよね。ツイッターやと。で、僕はま、ここで一瞬覚悟決めましたけども、うわぁ、マジかぁっていう気持ちとともに、YouTube のリンク。けど YouTube なんや、と。いつもやとね、ブログで発表やけども。あれ？と思いまして。けど YouTube のリンクばーっと見たら、堀ちゃんがその7年とか8年振り返ってるやつ。あ、でも、ここでちょっと、あれ？これ、卒業生編フラグちゃうんかなと僕は思いまして。いつでしたっけね、いつかの あの、バースデーライブのバレた前も、堀ちゃんにピンスポボン当たって、なんか今までの振り返りをする。で、これからも頑張ります、バレッタ、ドーンやったんですよ。うん。で、これ、あるんちゃうかなと、やっぱトリックスターやから。堀ちゃんの。せえへんのかーいっていう準備したんですけども、あの曲が始まってパフォーマンス。ぬるま湯から冷たい水の中、これはと思いまして。でね、最後の最後に、今までのなんか映像がバーッと流れて、私、堀美緒奈は、乃木坂46卒業しますで終わってた、あれ、堀ちゃーんってなりましたけどね。いや、僕は、なんかまだ、そっかって思いましたね。やっぱね、やっぱりあれよ。今野さんほっといて、乃木坂世界旅のニューカレドニアのやっぱあの回がやっぱり強く出ますね。海辺で、堀ちゃんに、やっぱあの、乃木坂運営に掛け合ってみると、2期生の待遇改善。どんなことがあっても、メンバー内で悪目立ちになっても、私はちょっと言ってみる、やってみるみたいな堀ちゃんのあの宣言。で、キーちゃんもついていくわ、みたいなあのシーン。やっぱり強く今でも残ってますもんね、あのシーンは。で、まあ一応ありましたけどもね、その後乃木坂2期生ライブ、コロナウイルスの影響で急に配信になりましたけども、一応やったけども、でも、頑張ったんすけどね、堀ちゃんはその2期生の旗印として、頑張った。いや、頑張った、そうよね。で、見ました?皆さんのブログと、冷たい水の中のあの、初めの語りの部分。あんな不完全燃焼な堀ちゃん、見たくなかったよ、もう、ですよ、これは。いや、マジでちょっとね、悲しかったな。まさか堀ちゃんがとは思いましたね。なんか思いませんでした?で、そう。で、堀ちゃんが、いつの間にか大人になってたみたいなワード。これ。いや、そうよ。ちょっと前までだって新世代言われてたんですからね、堀ちゃん。だってほんの数年よ。ほんの数年前まで次世代を担う新世代言われてたんですから。あの、坂道 AKB の時とか。言われてたのに、もう、たかだか2年とかで、大人になっちゃった。かー、これ。これいかにってことですよ。もう3期4期の台頭がエグすぎるですね。とんでもない。やばいですよ。いやー、それで歌詞の中でもうあの、冷たい水の中のぬるま湯からもう一回冷たい水の中行くっていうあれもね。いやーですねー。そうよね。なんかもっと歌とダンスを頑張りたかったみたいなね、あのブログ。くぅー。いや、それで、卒業したらまず演技の勉強を一からやりたいみたいなのありましたけども。ねえ、だってホットギミックで、熱演してたのにね、もう一回一からっていう、やっぱだから、あれはあくまでアイドルがやる演技であって、役者がやる演技ではないみたいなことですか、あれは。あの、生駒ちゃんが卒業した時に、同じようなこと言ってて、卒業したらまず一から歌の勉強したいって言ってたんで、やっぱやってるんすけどね、アイドルって。やってるんですけども、なんか、もう、悲しくないですか?それで同じステージ立たされるって。歌番組とか、同じ舞台に立たされる。演劇とかの舞台に立たされる。やっぱなんか残酷ですね、アイドルっていうのは。なんかほんまなんか人柄で勝負みたいな、人間で勝負みたいなのがでかすぎませんか?でかすぎるような気しますね。 技術よりも何よりも人間勝負みたいなんが、いやー、大変大変大変だ。いや、大変ですけども、僕ちょっと正解当てていいですか？冷たい水の中の本当のメッセージみたいなのを僕受け取ったんですよ。まあ、ぬるま湯から冷たい水みたいなサビでもありましたけども、それ以上のものが僕はちょっと分かったというか、ちょっと話はそれますけども、皆さんこの今、実は2日目でございまして、ちょうど乃木坂工事中の話から2日目に入ってまして、小松さんの下りは実は金曜日とかにやってまして、ちょうど堀ちゃんが卒業発表した日ですね。あの日実はすごい通り雨が来て、全身びちょびちょになって一回帰宅して日曜に撮り直してるんですけども、まあそこですごいジジイの拙い演技、大根演技出てましたけども、まあジジイ演技やったことないけども、気持ち作ろうと思って、なんかこう見よう見真似で、なんかこれ聞いたら感情わーってなるっていう曲をいっぱい聞いてたんですよ。モロハであったり、銀杏ボーイズとか、何聞いたかな、なんかいっぱい聞いてたんですけども、小一時間。その中の一つに中島みゆきさんのファイト聞いてて、これがもう答えあったんですよ。皆さんサビ知ってますか？ファイトのサビ。冷たい水の中を震えながら登って行け、ファイトって言ってるんですよ。いや、これでしょ、多分秋元康さんが言いたかったことって。中島みゆきさんのファイト説、僕は強く提唱します。やっぱ秋元康さんは応援したかったのではないかなと僕は思いますね。だからタイトルも冷たい水の中にしたかったのではないかなと僕は思いますね。ちなみにやっぱファイトの有名なサビですけども、戦う君の歌を戦わない奴らが笑うだろう、ファイト、これでしょ。やっぱ堀ちゃんのやっぱニューカレドニアでしょ、これは。やっぱこのなんというか、このやっぱ2期生強いんすよね、ファイトが。2期生感、割と2期生になぞったような歌なんで、ぜひ聴いてほしいな。やっぱファイトも結構時代が悪いみたいな側面も多少あるんで、ええ。いや、だからこれ、アンダーライブ、ほぼ2期生なわけでしょ。2期生フル出演みたいな。マイチューンとホリちゃん以外は出てるわけで。いや、僕、アンダーライブで、2期生が、2期生全員横一列で、中島みゆきさんのファイト歌ったら、泣くんちゃうかな、もう。照らし、あまりにも合いすぎて、なんかもう客席とかも睨みつけながら棒立ちでマイク握りしめて歌ったら泣くね、おそらくもう伝説になると思うな。いや、これやってほしい、お願い、本当にこれお願いします。もうファイト説、いや、これは当たってるような気する、ジジイドンピシャなような気しますね、僕は。ちょ、みんな聞いて、中島みゆきさんのファイト、あまりにもちょっとドンピシャすぎるんで。いや、だからラッキーですね。これはラッキーパンチ当たりました。これは当たってるに違いない。タイトル込みでそう思いますけども、次読みたいと思います。あ、さっきのこの方はたまちゃんとレンカとヤマ、レンタンセンターでしたっけ？レンタンはあれですか？三列目のセンターとかそういうことですか？三列目センターでしたっけ？ちょっとわからないですけども。まあ僕も同じ意見ということですね。はい。悲しい。ほんと2期生がないがしろにされてるような気がしてならないですけども。僕も2期生を憂う人でございます。っていうのを言わせていただきたいと思いますけども、ハッシュタグでいただきました、次。ありがとうございます。タカさんからいただきました。タカさんはね、それは涙で始まったっていうポッドキャストやられてまして。お返事した方がいいですね、そろそろ。 皆さん聞いてますか、タカさんのポッドキャスト。ぜひ聞いてほしい。それは涙で始まった。最新回はね、プレステ5よりもゲームウォッチが好きみたいな話をずっとやってたんで、やられてたんで、ぜひ聞いてほしい。ええ。ちょっと僕はね、やっぱ世代じゃない、ゲームウォッチ世代じゃないんで、ちょっとごめんなさい。ピンとこなかったですけども、僕はもうやっぱプレステ5がやりたいですね。でも、治験の話がありまして、新薬の、製薬会社とかのね、新しい薬の実験として、その薬を飲む。で、効果を調べるみたいな話。まあ、それに興味があると。まあ、高額バイトやからね、高さん、興味があるって話しましたけども、関西やとね、たまにラジオでコマーシャルやってるんですよ、その新薬の。やりませんかっていう。で、最後の方に、コマーシャルの最後の方に、副作用が出ても、知らないよ、みたいな、責任取らんよ、みたいな言ってて、めっちゃ怖いなと思いましたね、僕は。令和なんすけどね、やってるもんなんすね、なんかそんなコマーシャル、なんか昭和なら、考えられるんですけども、関西は、バリバリやってますね。治験バイトのコマーシャル怖いのよ。やめてやれ、なんか夕方とかにやんの。なんか深夜1時2時ならなんかわかるんですけど、夕方にやるのは怖いな。まあ、そんなタカさん、あと野菜が嫌いなタカさんの、お便りをね読みたいと思いますけども、これをちょっとハッシュタグとさせていただきます。タカさんのそれは涙で始まったのお返事とさせていただきますけども、タカさんのハッシュタグ読みたいと思います。山本ではなく山下でしたか、失礼しました。イクちゃんとダブルセンター希望ですといただきました。ありがとうございます。これはあれですね、前回タカさんが山下美月さんを山本美月さんっていう、ちょっとまさかなミスを犯してしまいまして、ちょっとそれをねジジイが追求するっていうのがありましたけども、ちょっとこれは擁護できないジジイですなみたいな。まさか、これね、本当もう、目上の人なんで、ちょっとこのいじりは良くないというのは重々承知なんですけども、でもそれをちょっと感化できないぐらいちょっとミスしてたんで、まあそれを受けて、失礼。いや、もう謝らなくていいですよ、タカさん。これは、ふざけんなの5文字で良かったんですけども、で、まあ、イクちゃんとのダブルセンター希望と、なかなかトリッキーな、なんか、イクちゃんと山下さんのダブルセンター希望。これ、なかなかの采配ですね。なかなか俺流高さんでしたけども。そうね、やっぱダブルセンターいいですよね。いいよ。山下さんと接点が見えないのがいいですね。素晴らしい。以上ですか。もうね、ゲリゲリ寒い。ゲリンゲリンに寒いのよ。この、やっぱ、河川敷。もう12月。夜の11時回ったら寒いのよ。帰りたいのよ。危ないのよ。ですので今日はここまでにさせていただきます。ありがとうございました。